春名誠です。
芦原瑞穂です。さあ、
はい、本日は
今日は
特別なゲストをお呼びしております。
はい、お呼びしております。
物価聖地さんからアイラさんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。皆さんでいいのかな。皆さんこんにちは、物価聖地のアイラ TN と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。普段どんな活動をされてるのか少しご紹介いただいてもいいですか？
あ、はい、普段ですね、あいらロボットやらせていただいてるって変ですね。ロボットなんですけども。
そうですね、ロボットのね、あいらさんですね、
う
ん。はい。
そう、ロボットなんですけども、地球を調査しに来たロボットで、今、なんだろう、地学関連、地球科学関連の勉強をしに地球に来ていまして、いろいろなことを学ばせてもらってるって感じで、基本的に YouTube やったりとか、あと普通にアイラに会えるイベント開催したりとかして活動してます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、その、普段宇宙について話しているコペテンナイトと、地球の地学について勉強するために地球にやってきたアイラさんということで、もしかしたら面白い話が聞けるんじゃないかということで、今日はいろいろお話伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あのすごい、あの最初の質問としてこれが適切か分かんないんですけど、アイラ、はい、TNPN、
あ、そうです、
その後ろって何ですか？
気になってました。製造番号ですか？
いや、あのそれもいいなって今思っちゃったんですけど、よくそれめっちゃ最初の質問で合ってると思います。アイラ TN っていうのが、アイラ TN 火山灰、アイラ丹沢火山灰っていう地方のその場所の名前なんですけど、火山灰があるんですよ。で、地球のこう、なんだろう、地層があるじゃないですか。皆さん地層はご存知だと思うんですけど、地層に鍵層っていうのがあって、この物質があったらこの時代って確実にわかるっていう。
なんだっけ、示準化石とか、
はいはいはい、なんか、思
想化石的な。思想化石的な。
そうです、そうです、そうです。感じの、まあそういう感じで、まあ鍵層っていう、これが含まれたら何万年前から何万年前の間に入ってるよっていうやつがあるんですけど、それが結構火山灰が結構それに該当しているのが何種類かあって、で、火山灰って、まあ日本に大体限るんですけど、めちゃくちゃでっかい噴火するじゃないですか。
はい。
そうするともう北海道から、本当に九州まで同じように、同じ噴火した瞬間に積もるんですよ。で、
そんなでかい噴火。
そうです、それが堆積して地層になるので、例えば、北海道でこの地層、この火山灰ここに出ました。うん、で、九州でこの火山灰ここのに出ましたってなったら、そことそこはじゃあ同じ時代だねっていうのが、火山灰でわかるっていうふうになって、それの何種類かあるうちの一つが、アイラ TN 火山灰っていう、アイラ丹沢火山灰が、丹沢で TN になってるんですけど。
あ、丹沢の TN なんですね。
そうです、そうです、そうです。っていう火山灰が鍵層で一つあって、それが由来で名付けられたらしいです。
なるほど。
アイラっていうのはその、どういう意味なんですか？普通に可愛い名前だなっていう感じだったんですけど。
そう、偶然ですね。アイラ地方っていう感じで、種辺になんか、谷みたいな、なんか、ちょんちょん口に良い。いい悪いの良いってアイラ。アイラ地方
は地名
の名前だと思う。丹沢も地名だし、だからアイラ地方から丹沢地方らへんで噴火したのかな。多分そんな感じの意味だったと思います。
アイラ TN 火山灰。
多分出てくるんじゃないかな。TN 火山灰で。そんな感じ。ちょっと今そこが名付けを
あ調べてください。
ぜひぜひぜひ検索。もう聞いた皆さんもこの瞬間に検索してもらって、
本当です ね、 すね、女編に合う、予定が合う
とか、ね、か
合う合格後に良いでアイラ TN 火山灰、鹿児島県の地名だそうです。
あ、そうなんですね。
はい、
アイラ地方ってのがあるのかな。
勉強になりました。
そうです、そういう鍵層の中のちょっと部品の音がすいませんね。カギソウの中の一つ。他にも、もう忘れましたけど、3、4種類ぐらい多分、火山灰でカギソウになってるやつがあって。
へ
そこから名付けられましたということで、名前についての話が長くてすいませんが、そんな感じです。
ありがとうございます。そんなちょっとした疑問からそんな深いところまで話が広がってよかった。はい、すごい勉強になりました。地学に興味がっていうことなんですけど、地学って聞いて、はい、地学を学ぶっていうことが具体的に何をしてるのか全然イメージがなくて、はい、なるほど。誠どうですか？どんなイメージですか？
私が地学専攻でやってることでイメージするのは、はやぶさ2の先生のことで、はやぶさ2から持って帰ってきた岩石を分析して、コンドリュールとか、うん、から資源的物質を見つけて、うん、っていう研究のイメージしかないです、私は。あと、フィールドワーク。
フィールドワークか。フィールドワークは、はい、イメージがあります。
へぇ。
ですね。
私、もう地学だと、高校の理科の地学、あの、物理とか科学とか生物とかで選べる感じの地学の、もうイメージしか全然ないので、なんか、ボーリング調査的な。
ボーリング調査的な。
イメージ。で、
まあ、確かに。
すね。なんか、地層を見に行くみたいな、こうなんか、ハンマーみたいなの持って。
うんうんうん、はいはいはい。削ってね。
っていう。
あれ、削り。
はいはいはい。
削りなんですか、あれ。
あれ、削るんですよ。はい、露頭って地層が出てる面のこと、露頭って言うんですけど、露出してる。
はいはいはい。
そうで、露頭って言うんですけど、露頭だと、やっぱり、外にさらされてる面なわけじゃないですか。だから、汚れ出たりとか、土で、いろいろ付着物があるんで、削って表面を。で、実際の地質の色とか、土の色を見るために、あれ、表面削ってるんですよ。
あんなちっちゃいハンマーみたいなので、地層をこう、断面になってるところ全部こう、削り落とすってことですか？
全部は削んないですけど、ちょっとこう、ピッピッピッピッピッってやって、あ、こっちの色が本当の色だねっていう風に見てるので、それをなんかいろんな教授たちとかが削りすぎて、今、有名な露頭とかだともう削んないでくださいみたいな感じに表示されてたりもします。
へー。
もう、削りすぎて、どんどん減っちゃってて、もうちょっと削るのは勘弁してくださいみたいな感じにな
ってる。じゃあそのハンマー持ってフィールドワークに行ってるっていうイメージは間違ってはないと。
間違ってはないです。
へー。具体的にはどんな勉強から始まってどんなことを勉強するんですか？
あー、なるほど。すごい多岐にわたると思うんですけどみんなが想像しやすいのは多分鉱物、岩石とか、あとまあ川とかもやるし、
まあ、川ですか？
地下水になったりとか、逆に今度天気も地学に含まれるんですよ。天気、雨、風、なんとかとか。だから結構地学を勉強してる人で、天気系の会社に行かれる方とかも結構いるし、天気も含まれるし、あとそれこそはやぶさ2もおっしゃってましたけど、人工衛星もギリギリ被ってると思うんですよね。そこは宇宙と被ってると思うんですけど、地質調査とかで人工衛星飛ばしてるっていうのも地学に含まれてます。
アイラさんはどの分野に一番興味があるんですか？
アイラが一番好きなのは地下水の分野なんですけど、
なんでですか？なんか一番こうわからない、なんか具体的にイメージもできないですし。
本当ですか？
はい、
地下水、まあ、耐水槽っていう、耐水槽と、不等水槽っていうのに地下って分かれてて、で、水を含みがちな砂礫岩とかでできている層があるじゃないですか。それは、砂の間に水が含まれるんですよ。それは耐水槽って水を含む層になってて、で、その交互にあるんですけど、帯ですね。帯水槽。
あ、帯水槽、はい、はい、ありがとうございます。
で、粘土とか、その、すごい細かい細粒子でできてるとこって水が通せないじゃないですか。それは不等水槽、はい、不和の不に、
はい、
透明の透に水を通って不等水槽で分かれてて、耐水槽の方に地下水で基本的に流れてるんですけど、例えばそれを抜いちゃったら地盤沈下が起きるとか、
はいはい、
へ
え、うん。やっぱ水が減るとその分 その地下の物質が減るってことじゃないですか、うんうんうん、そうすると、はいはいはい、地面も下がって地盤沈下だったりとか湧水地下水が湧き出ちゃったりとかみたいなことで、うん、結構災害関連とかそういうのに大事ですね。
なるほど。
そういう面やっぱ面白いなって思って、結構地下水が一番地下水に特化した性能になっております感じです。は
あ、地下水に特化したロボットすごい災害時に役立つ。
地下水ロボ、あ、
ロボットですね。
飲料水とかもね、今地下水注目されてるんで、被災地のその水、
うん
うん、入手するためにやっぱ地下に井戸掘るのが一番いいんじゃないかっていうのがね、あったりするんで。
なるほど。
あ、その時には駆けつけます。はい、
ありがとうございます。今ちょっとふと思ったんですけど、あの地震の時に地面液状化現象とかって言うじゃないですか、
は
い、
あ、液状化も、はい、
ああいうのって地殻に含まれたりとか、その地下水とかとはあんまり関係ないんですか？
いや、結構もうバチバチに今言ったとほぼイコールですね。地盤沈下とほぼほぼ一緒なんですよ。液状化現象ってほぼほぼ一緒なので地殻ですね。結構災害だから地震、火山、噴火とかそういうのも全部地球科学になるので、災害系は地殻かもしれないな。確かにそうですね。めっちゃ忘れてました、火山を。火山地震を忘れてました。あと、あとギリ化石も地殻に含まれる、じゃ含まれるかもしれない。し、一般の方だったらもしかしたら化石のイメージが強いかもしれないなっていう感じはしますね。
なるほど。
古生物学だと思いますけど、化石は。うん、地球科学、やっぱ恐竜展とか。やってるじゃないですか、うんうん、博物館で。ああいうのって地球科学の学芸員さんがやってたりするので、結構化石は関係あるんじゃないかなって感じです。
じゃあそこまで古い地層とかも全部含めて地学で扱われるってことですね。
全部扱われますね。本当に広いですけど。
そうですね、広いですね。横も広いし、面積も広ければ深さも深い
ですね。面積も広いし深さも深い。そうです、マグマまで全然やれるんで。
へえ。
すご
く
だけで、
あの私の学部、今文学部にいるんですけれど、の中にうちには考古学っていうのがあるんですよ。
あで、
考古学とどう違うんだろうって。そのハンマー持ってフィールドワークまでだったら一緒なんですよ。あ、でこうコンコン掘ってるイメージ一緒なんですけど、うん、そこって住み分けどうなんだろうなって今思って。
確かにそうですね、はい、考古学ってどこのあれですか、私も詳しくないんですけど、どこまでやってるんですか、人類的なことをやってるのか。
あ、多分でもあの
化石、
うんうんうんうん、
化石まで行っちゃってたら多分そんなに変わんないような気がするんです。
化石は行ってないんじゃないかな。私のこれはイメージですけれど、埴輪とか土器の破片とか、うん、そういったイメージ、貝塚とか。やっぱり文学、自然科学じゃなくて人文科学なので、やっぱり人間の営みっていうところで住み分けしてるんだとしたら、ね、人間誕生からが考古学なんですかね。
そうだと思います。地学は基本的に人類が出てこないから。その、だから、地学やってる人からしたら、人間が、みたいな話したら、え、めっちゃ最近じゃん、みたいな感じですね。めっちゃ最近が1万3000万ぐらい、めっちゃ最近じゃん、みたいな。
最近じゃん。3
万年前とか、めっちゃ最近じゃん、みたいな感覚です、どっちかというと。もう46億年前とかから考えてるから。宇宙やっててもそんな感じじゃないですか。人間って出てきたら、まあ人間ね、まあ最近の話じゃない、みたいな。
そう、そうですよ、そうですよ。
そうなりますよね、やっぱ。
なります、なります。
へぇ、
はい、何億年前とかそういう話になりますね。
もうその規模でやってると、人間出たらもうめっちゃ最近みたいな感覚なので、はい、多分地学では恐竜とかそういうレベルの話で、きっと土器とかからは、
なるほど。
考古学なのかな。っていうイメージ。
で、じゃあやっぱりこう全体、こうもう自然、人間の有無に関わらず自然、まあ、地球誕生から、まあ、宇宙誕生からなのかもしれないですけど、うん、のこう地層について扱ってるのが地学で、まあ、人間が生まれてからの まあ、人間の歴史っていう意味で遡っていくのが考古学なんかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
専門の人とあやらさんが喋ったらちょっと面白そうですね。
確かに面白いかもしれない。
でもなんか
全然わかんない
ですけどね、アプローチの仕方とか似てそうですもんね。
やってることは似てそうですね。結局持ってるんだろうし、うん、多分、
うん、
だから地理学科、地図やってるところとか、も結構似てるんですよ。
あ、
結局角度方角測ってこここうなってます、ここ山ですみたいなことをやってるので、
うんうん、
でも文系だと思うんですけど、多分地理はもう被ってたりとか、まあそんな感じですね。
私あのフィールドワークについて聞きたいんですけど。
あ、はい
はい、アイラさんはどっか路頭、有名な路頭でどっか行ったところとかありますか？
ああ、やっぱり神奈川県の城ヶ島っていう島が、
あ、聞いたことある。
今端っこのところに、もう教科書にも載ってるみたいな逆断層とか、
はい、逆断層、
はいはいはい、
もうひび割れとか示準、なんだ、化石とか成痕化石みたいなやつがもう、うん、バンバンもう歩いてたら、はいある、はいある、はいある、みたいな、状態の島なんですよ、もう。見えまくりみたいな。
逆断層って何ですか？
あ、正断層、逆断層、横ずれ断層っていう断層に種類がありまして。
習いましたね。おー、なんか3つ出てきた。はい。
多分これはでもギリ中学校、そんなことないかな。
うん。やりました、やりました、やりました。
ちょっと待って。
中学やりました。
え、でも絶対思ってるリスナーいると思うんで、いるってことです
か？いると思います、いると思います。
教えてください。
ちょっと中学校の勉強忘れてるそんなあなたにね、解説しますか。そうですね。こう、押されてずれるですけど、
うん、
引っ張られて、でずれる力、引っ張る力が加えられてずれ、やばいな、どっちか忘れたな、どっちか忘れたんですけど、正断層と逆断層っていうのは、地層って斜めに線が入るじゃないですか。で、
はいはいはい、
なんだろうな、上にずれる部分と下にずれる部分が誕生するわけですよ、斜めに線が入る。
はいはいはい、
で、はい、上のやつが下にずれて、下のやつが上にずる、つまり重力の正しい方向に落っこってるのが正断層で、
あ、
そう、そっちが引っ張られる力かな、多分正断層が引っ張られる力で、引っ張られる力でこう断層が割れた時に、こう割れた時にちゃんと下が下か、下が下に落ちて上が上に行く、どっち、どっちが重力合ってる、上が上に行くのが重力合ってますか？
島がこうあって、斜めに亀裂が入って、
斜めに亀裂って、
下に、
こうか、
押されると下が下に行きそうですよね。
そうですね。じゃあ上盤がこう下に落下するのが正断層かな。引っ張る力でこう、ちゃんと上にあるものが下に落ちる動作をするのが正断層。で、逆に押されて、もともと上にあるのがさらに上にずりってずれて、下もこうずれていくっていうのが、逆、重力と逆の規制の逆断層になりますね。横ずれ断層は普通に平面の横にビーってひびが入って、はい、ガッてずれるやつです。
ほ
う。そうです、そうです。普通にこうあって、ここにひびが、なんだろうな、地面があって、ひびが入って、もう横にバンとずれてるっていう感じのが横ずれ断層ですね。って感じ。ただ横ずれ断層だけあれかな、上から見てる感じかな。正断層と逆断層は断面で見てるイメージですね。っていう感じで、あんなに煽っといて、私もちゃんと覚えてないという気になりましたが、重力に合ってる方が正断層って覚えとけば、多分こう図を見たら分かる。
なるほど。
分かると思います。
分かりました。後でちょっと図を復習してみます。
で、城ヶ島は逆断層が見える。正断層も見える。すんごい島です。
城ヶ島っていう島なんですか？すいません、これは。
そうです。城ヶ島っていう島です。
へぇ、
端っこにあります、ね。
へ
ぇ、そこが一番面白かったかな、フィールドワーク。結構いろいろ行ったような気がしますが。
勉強は基本的にフィールドワークが主体になるんですか？それともこう何か覚えたりとかっていうことも結構たくさんあるんですか？
あ、 もちろん地学基本的にどっちかというと暗記科目だと思ってるんで、
うーん、
覚えることもめちゃくちゃ多いですね。結構難しい、それこそ正断層逆断層とかもそうだし、計算系も結構入ってくるので、地震の P 波 S 波の計算とかグラフとか書いた覚えある人もいると思うんですけど、ああいうのも、そうです、ああいうのも地学に含まれます。ここから何メートルの距離で何秒で到達しましたみたいな、じゃあ何メートルの距離のところは何秒で揺れが来るでしょうみたいな計算とかもあるので、まあ暗記多いですね。だから多分中学高校とかで人間たちが地学の勉強するのは多分暗記とか計算が多くなってくると思うんですけど、専門的になってくると外に出るのかなっていうイメージです。
人間たち、
人間たちは、
ね、人間たちはね、受験生はね、人間の受験生という生き物はね、
受験生という生き物は暗記ですから、
暗記の人がねいますものね。
確か
に大変だよ、大変、すごいと思うわ。
まあでもフィールドワークすごい楽しそうです
よね。楽しそう、
楽しいと思いますよ、歩いてればいいだけだし。ただドロンコドロンコなので、格好だけはもう山登りみたいな、本当に汚れてもいい服装じゃないといけないっていうところがね、ありますけども。
なるほど。
外で汚れんの嫌だわみたいなおなごとかは無理かもしれないですけど、
おなご普通に。アイラさんは性別とか、はい。
アイラ、アイラはおなごですよ。
アイラさんはおなごで言ってるんですね。ああ、
おなごで言って
ます。アイラさんはおなごで言ってます。
性別制度されてます。
ああ、わかりました、わかりました。すいません、すいません。
おなごという種類ですけど。あ
の、考古学、うちの文学部の考古学のところは、文学部って圧倒的に女子比率が多い中でも、考古学は若干男子比率によるんですよ。
なんですけど、
地理学は、地理学というか、地学はどうですか？
あ、でも、イメージだと、まあ、7-3 ぐらい、やっぱ男子が7割ぐらいですね、勉強してる人の見た感じのイメージだと。でもまあ、それこそ火山とか化石とかになってくると、生物寄りだったり、
はいはいはい。
するし、あと岩石とか別に、うん、激しいフィールドワーク行くような感じじゃないので、うんうん、女性の教授とかも結構いるイメージがありますね。あとやっぱ宝石好きじゃないですか。そこから転身して地学勉強してるおなごがやっぱいたりとかするので、岩石がやっぱおなご多いイメージですね。
うん、確かに鉱物の写真とか綺麗ですもんね。
いや、綺麗です、ね、それを突き詰めちゃったらなんか勉強してましたみたいな、
うん、
おなごはいるんじゃないですかねって思います。
アイラさんは好きな岩石とかないんですか、鉱物とか。
うわ、一番好きなのはジャモン岩。
知らん知らん。ダメだ、ちょっと待ってくださいね、画像検索しますよ。何で好きなんですか、
ジャモン岩。知ってます？いや、普通
にも水との作用で出てくるやつですよね。
そう、そうです、変成岩なんですけど、模様が普通にヘビ、
はい、
ヘビモン岩って書いてある、ジャモン岩。
あ、本当ですね。
普通に綺麗じゃないですか。
綺麗です、綺麗です、
緑っぽいやつ、
はい、綺麗ですね、
っていうだけ、っていうだけなんですけど結構壁とかに使われてたりとか。
どうだ、え、すごい綺麗です
よね。すごい綺麗なんですよ。
緑と黒のまだら模様、うん、
名前もなんかジャモン岩ね、かっこいいし、
うん、かっこいいですね。緑ジャモン岩かばっかり。
かわいい、かわいい、
綺麗でした今。
綺麗なんでジャモン岩好きですね、
う
ん。
どういうところでできるんですか？
あ、変成岩、え、変成岩って書いてあります？今検索してくれそうってなったらちょっと見たいな。
あ、はい、検索します。
変成岩だと思うんですけど、マグマがこう、うん、
変成岩ですね。
一回岩石ができた後に、
はい、
もう一回地中で温められて変質するんですよ。もともとの組成とちょっと変わった組成になってできる岩石。だから 本当は岩石できるとき、ドロドロのマグマが、こう、地球内部から上に上がってくるときに、冷却されて、冷やされて固まってできるんですけど、
はいはい、
平成岩は、その固まってできたやつが、固体のまま、だから溶けずに固体のまま、もう一回温められて、なんか違う圧力とか温められたりとかして、うん、違う組成になって誕生するっていう岩石。
うん、
なんで、その出来方もかっこいいし、多分その途中の段階でなんか蛇模様になるんだろうなっていうふうに思ってますね。その、そういうふうにデジタル岩石がかっこよくないですか？なんか。
かっこいい。名前もかっこいいし。
名前もかっこいいし、見た目も綺麗だし。
見た目も綺麗。
お気に入り、石。
お気に入り、石。
お気に入り岩になってます。家建てるときは、ぜひ蛇紋岩を皆さん使用していただいて、いくらするのか知らんけど。
綺麗ですよ。なかなか。
使用していただいて建ててもらえば。
寝室の壁、これだったらちょっとこう嫌な夢見るかもしれないです。
確かにな。ちょっとそうですね。応接間とかでお願いしたいかもしれない。
そうですね、そうですね。あの、威嚇はできそうです。
威嚇はできそうです。本当に。
強そうですもん。
普通にもう大理石で行きましょう。
諦めるの早い。
大理石で行きましょう。普通に宇宙の方から見た地学のイメージ聞きたいけどな。なんか、あの、どう思ってる、下に見られてる可能性もあるじゃないですか、やっぱ。まあ、俺らは。
何それあ、物理的な意味でほら、宇宙、ほら、空と地面。
でかさ的な意味でやっぱり、やっぱ規模が違うから。
いやいやいや。
やっぱお前ら地球にちっちゃいことやってんだろ。俺らはもう全部見てるから、みたいな。
いやいやいやいや
そんな性格ある人いないと思いますけど、どういう感じなの
宇宙だ、まあ、太陽系内で見てもはやぶさ2とか小惑星の太陽系の一番最初の情報を持ってる岩石を持ってきて、持ってきたりとか、あとは私の印象としてはその惑星の岩石とか鉱物とかを見てると、その中のマントル対流とかの話になってて、そうすると磁場が形成される原因にもなるから、そういうので内部の情報ってすごい重要で、これから、今までは宇宙の探査って大気の大気を見たりとか、そう、表面だけを見るイメージだと思うんですけど、これからサンプルを取ってきたりとか、JAXA が2024年に火星の衛星のフォボスに行ってサンプルを取ってくる計画をしてるんですけど、そういうので、他の惑星のサンプルがどんどんこれから集められていくと思うので、いや、地学が宇宙で活躍する時代はこれから来ると。
確かに、こっからかもしれないですね。
はい。
今、砂とかね、
まだ、
取ってきてるって
思う。そうなんですよ。うん。これからだと思います。
なんかこう、つながっていきます、ね。
重要です。
うん。ちょっとずつ。
すべてつながります。
人類のフィールドが、だ今は地球しか行けないから、やってるけど、
そうなんですよね、
広がっていくとどんどんね、あれになって、ただ地学って地球科学の略称なんですよね。だからそこが前提に変わってくるなとは思いますけど、
まあ確かに
あ、でもどっちも多分お互いに関わっていくんだなっていうイメージだし、うん、実際火星、月、金星ぐらいはもう多分地学関連の人がやってるところ、部分結構あると思うんで、
そうですね。
よかったです。見下されてなくて。
発想です。大丈夫です。
いや、宇宙崩れ、本当に多いんですよ。本当に。星やりたかったけど、むずすぎる。地学やれば、みたいなタイプ。すごく多いので、宇宙人やりたかったけど、むずすぎるから、化石でいいや、みたいな。結構宇宙崩れが。
それそれを言ってしまうと、惑星科学もわりかし宇宙論とかに比べたら、素粒子とか宇宙論とかに比べたら、そっから、それをやりたかったけどって人はいると思います。
やっぱ結局素粒子とかやってる人が一番すごい説になってきますけどね。
間違いないです。
間違いないの、
はい、そうなんです。間違いないです。はい。物理、そうですね。物理だったら、そう、組閣が一番偉い、偉いと思います。
一番偉い。やっぱ、
間違いないです。
王様が
理系ヒエラルキー。
理系ヒエラルキー。
そう。
さらにあるんかい。
あるんか。え、文系ヒエラルキー、あんまり感じてないけど、やっぱり法学が強いのかな。文学だけ多分最低だと思う。なくてもいいみたい
な。法学なのかね。
経済なのかな。
経済もあるかも。
経済かな、経済かな。で、文学部の、私演劇なんですけど、うん、やっぱり演劇の中にもヒエラルキーがあって。脳は歌舞伎より偉いとか。アニメはまだ違うかも。いろいろ
あるんですよ。いや、アニメダメなんだ。
アニメ、まだ、そうですね。演劇だとアニメっていうより、こう、声優とかはまだ全然、こう、研究が進んでないとか。
なるほど。
演技としては。そう。
歌舞伎とかの方がもう、めちゃくちゃ偉いみたいな。
いや、能の方が偉いです。
能が偉いんだ。
偉いっていうか、まあ、正当的、正当性があるというか。
あ、まあ、進んでるんですかね、うん、学問界とか知らないけど全然、
やっぱメジャーなのはやっぱ歌舞伎だと思うんですけど、なんか、まあ何でもいいけど、そうなんです。いや、その理系ヒエラルキー面白かった。
つけるのが脳ですか。
脳です。
何が違うんですか。面つけるのが脳か。
脳と歌舞伎ですか。
うん、
あは、脳はもうもともと武家の人というか武士しか見られないというか、ある程度地位のある人しか見られないもので、歌舞伎はそれを真似した庶民が真似したものなので。
ああ
、じゃあもう生まれがそうなん
だ、うん、生まれがもうヒエラルキーになっちゃってる。
そうなんです。貴族と成金みたいな。
そうだったんだ。
へえ、
全然知らなかった、うん、全然なんかどっちもねえ、素人からしたら何、うん、古い
伝統の
古い伝統芸能っていうイメージしかないか、うん、
見たら寝るみたいな。
確かに寝るもんな、どう考えても
寝るよね。寝ますよ、あれは寝ます。
あれ一回だけ行ったことあるけど。
あ、本当ですか。
最初の物語は結構、うん、動いてくれって、いろんなものとか人が動いてくれるやつをやって、その多分狂言が挟まったのかな、はい、かわからない、はいはい、10分ぐらいのやつが挟まった、うんうんうん、その後に弁慶のなんか物語があったんですけど、うん、娘様が首切り落とすみたいな結構悲しい、
娘が切り落とす、なんだろう、
やつがあったんですけど、
弁慶出てくる
やつ、うんうんうん、1個目のやつはこうそれこそ切るシーンがあったりとか舞台的な感じでやってくれたんですけど、弁慶のやつはマジで弁慶が真ん中に立ってずっと喋ってるだけだったんです
よ。、うん、ありがち。
ずっとなんとかなんとかみたいな、何言ってるか分かんないし言ってて、たまに女の人がちょっと端っこ出てきてちょっといなくなるみたいな感じが出て、うん、何と思って。全然分かんない。全然さっき1個目のやつすごい分かりやすかったんで、家もいろんな家が出てきたりとか、木も変わったり風景も変わったりとか、人もいっぱい出てきたりとか。
何なんだろう、能でした、歌舞伎でした。
歌舞伎だと思う。
歌舞伎か。うーん、
で狂言も結構面白くて、ダンスって踊り、うんうん、踊ってウェアイみたいにやってて、
狂言はね、もお笑い笑かしに来てくれるんで、
笑かしで面白いと思って、最後のやつ全然もう弁慶立ってるだけで
思ってたんだ。
寝ましたね、あれはさすがに。
寝そうですね。いや、寝る、いいんです。寝て心地よく寝てもいいんです。
カリスマ音声聞こえてたんですけど、もうよくわかんない、寝ようってなっちゃいました。あれは1個目はすごい面白かった。何の物語か忘れちゃったけど、
気になる。
駆け落ちみたいな、多分恋愛もので、
はい、
駆け落ちしちゃうみたいな感じの話で、結構、うんうん、面白いみたいな、女取り合ってみたいな、かったらみたいな、面白いな、
ありがちありがち、よくあるんですよね、だいたい駆け落ちする歌舞伎あるあるですね。
そうなんですね。
京都の方の上方歌舞伎あるあるですね。
へえ、そうなんだ。
恋愛ドロドロ。
結構ドロドロでしたよ。
あ、結構、うん、やべえですよ、やつら。
でも、おなご的には面白くて、面白いなって思ってたのに。急に弁慶が喋るだけになって。
やっぱり、地学好きロボットでも、おなご、あの、
やっぱおなごだからね、
恋愛ドロドロは大丈夫ですか？
恋愛ドロドロ、昼ドラも好きだしね、やっぱり、イケメンも好きですよ。やっぱり。ロボでもね。
さすが、やっぱロボでもね、そこはおなごとしてのね。
おなごとしての性能は備わっていただいてる。イケメンは好きですよ。そんな感じですよ。違うんですか？イケメンいない気がします。失礼すぎる。
失礼すぎる。
やっぱね。どうなんですか？でも惑星科学いますか、イケメン。どうなってます？
イケメン。ああ、
研究者
学生よりも若手研究者がイケイケの人多いですよ。
へえ。
野心のある感じ
の
イケイケが多いですよ。
知的イケメンみたいな。
そうですね。
いいですね。はい、まあそんなことはどうでもいい。そんなこと
は
どう
でもいい。学生にはイケメンがいるのか。
学生にはイケメンがいる。地球にはいないみたいです。
いやー、いいな。文学部にはいないな。失礼だな。
いない、
失礼だ。
文系の方がなん
か、いそうですよね。ね、
そうですけどね。
いけてる男子はだいたい経済とかに行くんで。
ああ。
文学部なんて、そんな地味な図書館こもる系の学問に来ないっすよ。来ないっすよ。
厳しいよ。
敵に回したな、そうでもないです。そうじゃない
と。敵に回した。ね、聞いてる中にいる該当者がいるかもしれない。
該当者いるかもしれない。そういう例外も、あなたは例外です。
あなたは例外。これ聞いてくれる人は例外ですけど。
例外ですけど。
まあ、世の中はそのような傾向になってます。
なんで都合がいいんだ。
何の話してたんだっけ？
学問の、そのヒエラルキーの話をしてました。
ヒエラルキー。
学問ヒエラルキーの話をしてました。
素粒子やっても素粒子が偉い。
じゃあ素粒子が偉いっていうまとめでいいですか？
素粒子が偉い。それは間違いない。
間違いない。決定しました。
間違いない。
はい、間違いないです。
そんな感じで、おなごの会話を
終わっていいんだろうか。
はい、
最後おなごな会話になってましたけど、いいや、おなご3人だったから今日はロボット
しておなご3人、
はい、
そう、でもメスロボなんで別にロボ大丈夫です。
いいか
な。おなごロボなんで大丈夫です。
なごロボ
時間普通に30分ぐらいにね、ちょうどなっちゃった。
はい、
はい、
面白かった。
面白かったですね。また、はい、普通に学問の話めちゃめちゃ面白かったんで、また。
うん、そうですね。
しましょう。
はい、またお願いします。
今日はありがとうございました。ブッドサイチのアイラ TN さんで。
お、した。
今日は、
はい。
はい、はい、TN さんを今日は覚えてやりましょう、皆さん。
はい。
TN 火山灰だそうです。
はいはい、
はい、
そうです。
ブッカセイチ様の YouTube チャンネルなど概要欄に全部リンクを貼っておりますので、はい、ぜひ
ぜひぜひ
ね、ください。
結構地学の解説、はい、津波の形の解説とか、
そうですよね、
岩石の解説とかしてるので、よかったら、まあサクッと見える感じの時間になってるんで、はい、よかったらどうぞ。
はい、はい、かわいい猫ロボットのビジュアルも見に行ってみてくださいね。
あ、そうですね。ぜひぜひぜひぜひ。全然別に地学に、地学モチーフではないんですけどもね、別に。
オレンジ色。URL 飛んだ瞬間みんなびっくりしちゃうかもしれない。間違えたかと思っちゃうかもしれない。
一回想像してから飛んでほしい。
そうですね。地
学ってロボこんな感じかな、ポンポンポンのやつあってから飛んで、あ、合ってたとか違ったとかあれば。
いや、100% 合わないと思いますね。
あれ
間違えた？まこと URL 貼り間違えたみたいになる。
なるかもしれない。よかったら見てみてください。ありがとうございます。
見に行ってみてください。